あ、はい、こんばんです。来ました。ですね、今日はですね、塩シリーズの幽霊武剣をやろうかなと思います。思います。はい。で、ですね、自分はこれ実は一回読んでるって言っても、それは別に配信で読んでるわけじゃなくて、 読んではいるんですけども、っていうか別にあの他にもあの読んだけどもっていうやつも あるっちゃあるんだけど、だから初見一発では正式にこれは違うんですけどね、うん、でもあの読んだのがずいぶん前なんで、まあ新鮮な気持ちでできるってことでやろうかなと、思います。で、ジータレス読み ちょっと待って、なんか音量があのベースを上げたせいで、このマスター音量を上げたせいでなんか調整が難しくなった。で16、お茶の人はこんばんはと、もあっちゃんじゃないですけどこんばんはです。今日は最初から危険マスターあざす。最近頻度高くて嬉しいと、まあ、仕事がそれだけあの立て込んでないってことなんですけど。で、17、あお茶コン師匠シリーズピャー来たこれとあざす、まあ、おちゃんじゃないですけど。で18、イサム師匠来たこんばんはと、まあ、師匠じゃないんですけどあざす。19、お茶場はと、まあ、おっちゃんじゃないですけど晩はです。で20、おじいちゃまこんばんはと、おじいちゃまじゃないんですけどこんばんはです。今日は大好きなシーバッターシーバジュン、この曲聴くと昼ドラ思い出すと、うん、まあちょっと、まあ完全に合ってるわけじゃないんですけど、ちょっとまあ幽霊物件、うん、あの違うんだけどちょっとぽい感じの選んでみたんですけど、うん、あの全然合ってないんですけどなんとなく合ってるみたいな、何言ってるか分かんないですけど。で、22、おっさん、今度おっさんじゃないですけどこんばんです。最近ピンポンって見たけど面白かったわ、結構古い作品なのに全然知らなかったのが悔しいと。まあ映画もやってましたしね、まあ、アニメもやってたのかな。で、結構、まあ、原作も原作に忠実なのかな、なんかまあ結構作画、まあ、結構なんかモリモリ動いてるらしいですけどねで23、おじさまおこんばちはと、おじさまじゃないんですけどあざす。で24、おっちゃん来たこばは朝まで行こうかと、まあ、これだけ読んだら帰るんですけど。で25、そういや最近本屋で師匠シリーズの漫画版売ってるの見つけて驚いたわと、まあ自分は即買ったんですけど、いや話には聞いてたけど本当に売ってるんだなと、まあ内容知ってる話だし結局買わなかったけどと、うん、そうか、まあ読んでみるのも面白いと思いますけどね。ああ漫画になるとこうなってんだみたいな、うん、で、27、あ違う26、ニコ動で呪音見てたらちょうどエンディングで芝潤かぶってきてエンディング曲かと思ったと。あそうなの。で27、アニメは今やってるんじゃないと、今やってるってか終わっちゃったのかな、俺は見てないけどフォロワーさんでいつもピンポン実況してる人いると、うん、でもピンポンそのんペンだけで前衛とカットマンのなんか動画がなんかちらっとあったのを見ましたけど、それ最終回だったのかな、うん、なかなかおもろかった、はい、でですね、いきます。音量が分かんない、どれぐらいなんだろうな、結構入ってんのかなこれ、音量が分かんねえんだよな、まあいいやこれでやろう。ではですね、師匠シリーズ、幽霊物件やりたいと思います。いきます、そこそこ長いので、時間はどれぐらいかかるか分かりませんが、ぶっ通しでやります。まあいつも通りです。じゃあ行きましょう。 師匠から聞いた話だ。大学2回生の春だった。僕はバイト先の更新所である小川調査事務所のデスクに腰掛けて、所長と取り留めもない話をしていた。鮭のムニエルならいいんですよ、鮭のムニエルなら。いや、他のムニエルもダメってわけじゃないよ。ええ、それはそうですよ。まあ何でもそれなりに美味しいわけですし。しかし何でもムニエルにすればいいってもんじゃないよね。それですよ、結局。お互いのため息を聞いて顔を見合わせる。さっきからやり玉に上がっているのは、僕の調査員のバイトの先輩であるかなこさんの手料理のことだった。かなこさんは生活費に困窮すると人に食べ物をたかる悪癖があった。ただおごらせるわけではなく、一応手塚ら料理は作ってくれる。その料理の腕もそれなりにうまいので、決して悪い気はしない。ところが基本的に面倒くさがりなので、いつも似たようなメニューになるのだ。それがムニエルだった。もともと魚が好きらしいのだが、とにかく調理方法といえば、切り身に小麦粉をまぶしてバターで両面をカリッと焼く。ムニエル、ムニエル、ムニエル、ひたすらムニエルなのだ。定番の鮭のムニエルにサバのムニエル、アジのムニエルにタラのムニエル、ヒラメにカレーにスズキにタイ、とにかく何でも小麦をまぶしてバターで焼き、レモン汁をぶっかければいいという実に短絡的な料理ばかりなのだ。確かに簡単な料理なのであまり外れはないのだが、さすがにこうもムニエルばかりだと一緒に食べているこっちはその常習性に並行してくる。それどころかもはや何の魚なのかよくわからないものまでムニエルとして出してくるのだ。僕はムニエルのムニエルというのを食わされたことがあるよ。所長の小川さんがぼそりと言った。かなこさんはこの小川調査事務所のオフィスでも据え付けの台所を使って料理を作ることがあるのだが、やはりムニエルばかり出してくる。僕なんかムニエルを食べさせられました。
ムニエルを。
お互い絶句して何のだよというツッコミをあえて飲み込んだまま沈黙が流れた。そのかなこさんは今高谷総合リサーチという大手更新所に依頼人を迎えに行っている。そこは小川所長が昔所属していた更新所で、独立した今でも付き合いがあり、時々仕事を回してもらっているのだ。ただしただの依頼ではない。この業界ではお化けと呼ばれる、どこにも相手にされないような奇妙な依頼だ。今回の件も高谷総合リサーチに持ち込まれたおかしな依頼に対し、普通ならやんわりとお断りしてお引き取りいただくところを、市川さんというベテラン事務員の起点でこちらに連絡をもらったのだった。お化け事案専門の調査員であるかなこさんなら何とかできるかもしれないという希望的観測のために。ムニエルを作る人という肩書き以上に、僕はこのオカルト道の師匠でもある彼女の行動に、発想に、思考に、信念に、そして推理にゾクゾクするような期待を抱いている。あ、帰ってきたな。所長の言葉に振り向くと、階段を上ってくる二人分の足音が聞こえてきた。で、結局どうなさりたいんですか。小川所長が額に手をやって髪をかき上げる仕草をした。参ったなという時にするポーズだ。確かに今回の依頼はただの依頼ではなかった。隣で聞いている師匠も難しい顔をしている。だから僕の借りてる部屋に幽霊がいる。ルームシェアと同じ状態だから遺族に半分家賃を負担させたい。簡単な理屈でしょう。応接机の向かいに座る男は苛立ってそう繰り返した。 依頼人のその男は三好健二という名前で30歳独身。1ヶ月ほど前から市内のあるアパートの1階に越してきて住み始めたのであるが、その部屋に幽霊が出たのだそうだ。驚いて紹介した不動産屋に文句を言いに行くと、幽霊が出るなどという話に全く取り合ってくれない。嘘だと言うなら見に来いと言って無理やり不動産屋の親父を部屋に連れてきたものの、どこにもそんなものは見えないと言われ、いい加減にしてくれと逆ギレをされる始末。そんなにこの部屋が気に食わないなら出て行けばいいでしょう。不動産屋は今なら敷金を全額そのまま返すとまで言ったのだが、依頼人の三好は部屋から出ることを拒んだ。理由は勤務先であるスーパーマーケットと目と鼻の先にあるこの物件をやっと見つけたばかりだというのに、幽霊ごときのために手放したくないというものだった。幽霊を何とかしてくれと言っても、そもそもそんなものはいないという不動産屋とのやり取りでは拉致が明かず、ついに彼が出した結論は、勝手に座っている幽霊にも部屋代を半分出させるというおかしな落としどころだった。あの部屋で死んだ人の幽霊ですよ、間違いなく。そういう事故物件って貸すときには事前に説明しないといけないはずでしょ。それを黙って貸しといて、バレた後で気に食わないなら出て行けって、それは横暴ってもんですよ、横暴。三好はテーブルをバンと叩いた。まあ落ち着いてください。小川所長がやんわりとそう言って、今の衝撃で少しこぼれたお茶を持ち上げ、おしぼりでテーブルをさっと拭いてからもう一度差し出した。すいません。三好は鼻息を吐き出してからお茶に手を伸ばして口をつけた。彼がお茶を置くのを待ってから師匠が口を開いた。不動産屋はその部屋で人が死んだということ自体を認めていないんですか？そうですよ、人が死んだりしたことなんてなかったって。なのに幽霊が部屋に出るんですか？疑ってんのか？いやいや、そういうわけじゃないですよ。私もそういう幽霊絡みの話は専門ですし。小川調査事務所を訪ねてくるお化け事案の依頼人は、大抵他の更新所を門前払いされてから最後の最後に流れ着くようにしてやってくるので、信じてもらえないということに関して非常にコンプレックスを持っている。なのでいつも気を使うところだった。しかしだからといってそんな話を鵜呑みにできるわけはない。何かの見間違いやただの気の迷いということだって往々にしてあるのだから。その事故物件のことですがね、と小川さんが言った。宅建法に重要事項説明義務っていうのがありましてね、まあよくトラブルになるんですけど、そういう死亡事故があったとかいうようなことは、賃貸仮契約における主観的瑕疵というものになりうるので、契約に際して借主に説明をしないといけないということになっています。俺も自分で調べたけど、書面で交付しないといけないんでしょ。もらってないんですよ、そんな書類。いや、ちょっと違いますね。直接35条の案件だったらそうですけど、例えば自殺みたいな不慮の死亡事故の場合は47条の方の告知義務になって、口頭でも OK のはずです。なんだかよくわかんないけど、口頭でも聞いてないよ。よく言われるんですけど、一人挟めば二人目は OK っていう慣例がありましてね、その部屋で死亡事故があっても次に借りる人にさえ説明すれば、さらにその次の人が借りるときには説明しなくていいっていう基準があるんですよ。次の人で問題がなければいつまでも延々と引きずらなくてもいいでしょってことで、そういう慣習になってるみたいです。まあこれも正確には根拠のないガイドラインみたいなもので、それなら訴えられても大丈夫かなという程度のものらしいですけどね。借りた人数に関わらず5年は実質的に告知義務があるとかいう話も聞いたことありますけど、 まあ、とにかくこの町の不動産屋はだいたい1人挟めば2人目は OK ってことでやってるみたいですよ。そんな横着のこと許されないでしょう。三好はまた興奮して身を乗り出した。いやまあそれも自発的に説明するかどうかという話だから、三好さんがそういう事実があったのかきちんと問い合わせているのに嘘をついて隠しているというのは完全にアウトだと思いますよ。それは不動産屋も分かってるはずですけどね。だったらどういうことなんですか。要するに実際のところその部屋でそんな人死にが出るようなことはなかったということではないだろうか。小川さんもはっきりそう言うべきか迷っているような表情を浮かべていた。とにかく現に幽霊は出るんですよ。俺の部屋にお札とかもらってきて貼り付けても全然聞きやしない。追い出せないなら遺族にそいつの家賃分を肩代わりさせないと気が済まないんだよ。家賃という名目じゃなくても迷惑料でも何でもいいのよ。なのに不動産屋の親父が何も教えてくれないからどこに言いに行けばいいかもわからないんだ。三好は大きな声で言いたいことを言い切ったからか少し満足げな顔をして椅子に深くかけ直したね。だから探してほしいんですよ幽霊の遺族を。別に幽霊を問い詰めろなんて言いませんよ。現にそこで人が死んでるなら調べればわかるはずでしょう。更新所なら気持ちの悪い猫なで声でそういう三好に小川さんは苦笑いを浮かべてから師匠の方を見た。ではご依頼はその部屋で死んだ人の遺族を探し出すということでよろしいですね。多少回り道をしたが依頼内容を整理すると割に耳慣れたものになった気がする。師匠の言葉にようやく三好はうなずいてお願いしますと言った。しかしこの依頼人はどこかずれているというか変なところでクソ度胸が座っているなぁと僕は感心してしまった。幽霊が出るのには目をつむるから遺族から迷惑料をせしめたいというのだ。幽霊が出ると分かっていながらそこで住み続けようという神経が信じられない。聞くとやはり子供の頃からそういう幽霊の類はよく見るのだそうだ。霊感が高じてどこかが麻痺してしまっているのだろうか。料金の説明などをした後調査に関わる契約書を交わした。今から部屋に伺ってもいいですか。師匠がそう提案すると三好はうなずいた。事務所の壁掛け時計を見るとまだ昼の3時だった。まだ幽霊が出る時間帯ではないかもしれないが師匠なら昼間でもそういう存在を見ることができる可能性が高い。もちろん本当にその部屋に幽霊が出るとすればである。そうして小川所長を残し依頼人の三好と師匠と助手の僕という3人で問題のアパートへと向かった。結構遠かったが三好が歩いてきていたので帰りのための自転車を押しながら一緒に歩いていくことにした。みちみち、どうどう、師匠はいくつかの質問を依頼人にぶつけた。その部屋にあなたが入る前に住んでいた人のことは調べたんですか。ああ、不動産屋に前の住人がどこの誰で一体どこへ引っ越していったのかを聞いたんだけど個人情報だからとか眠たいことを抜かしやがってどうしても教えてくれないんだよ。仕方ないから両隣の部屋の人とかに聞いたらなんか近くの弁当屋でパートをしてた50歳くらいのおばさんが一人で住んでたって。そのおばさんがってことはないんですか。僕がそう聞くと三好は首を横に振った。その幽霊おばさんじゃないから。さっきも事務所で師匠が具体的にどういう幽霊が出るのか尋ねても妙に歯切れが悪かったがやはり曖昧なことしか言わない。なぜだろうといぶかしく思っていると師匠が続ける。
そのパートのおばさんに話を聞きに行ってはいないんですね。
ああ、どこに行ったか知らないし、でもそれはあんたらの仕事のうちに入るだろ。
師匠はうなずいた。
そのアパートの他の住民たちもあなたの部屋で幽霊が出ることについて何か知っているようなことはなかったんですね。
そうだよ、誰か死んだなんて話は聞いたことがないってみんな言ってる。
イライラした様子で三好は自分の頭を指差しくるくると回してみせた。そのままこわばった半笑いで何か言おうとしていたが、結局何も言わずに黙った。
やがて僕らは問題のアパートに到着した。建てられてから20年は経っていそうな2階建ての木造アパートだった。住宅街の一角にあり、近くにも似たようなアパートがいくつか散らばっている。
この部屋だよ。4部屋ある1階の右から2番目のドアに向かって近づいていき、三好は鍵を開けた。
散らかってるけど。
そう言って玄関で靴を脱いだ三好に続いて僕らはドアの中へ入った。師匠が靴を脱ぎながら言う。
昼間でも見えることはありますか。
三好はその言葉に振り返り、さあと言ってまたはぐらかすようなこわばった表情を浮かべると、どうぞと僕らを室内へ誘った。
散らかっているとは言ったが、玄関から入ってすぐの台所はきれいに片付けられていて、食器の洗い物などは見当たらなかった。しかし部屋に入って僕はすぐに気づいた。その部屋全体を覆う何とも言えない薄暗さに、台所の左手には風呂場とトイレのドアがある。そして正面には居間へ通じるドアがあった。上半分に四角いすりガラスがはまっている。そのガラス越しに漂ってくる暗さは、今がよく晴れた昼の3時過ぎだということを一瞬忘れさせるような気がした。
確かに薄気味が悪い感じだ。
師匠の横顔を伺うと、少し緊張したような面持ちで足音を殺すようにしてそろそろと進んでいく。
三好が正面のドアノブを回してその向こうの部屋に入っていった。僕らもそれに続く。
そこは洋間で8畳ほどの広さの中にあまり多くない家具類が収まっていて、一見してゆったりとした印象を受けた。
その向こうはベランダへ通じる窓だ。 1K ということになるが、単身者には十分な広さの部屋に思えた。
しかし窓から漏れる光は暗い。窓のカーテンに落ちる黒い影は向かいの建物が遮蔽物となっているためにできているようだ。
すぐそばに4階建てのマンションがあってな、日当たりが悪いんだ。
僕の視線に気づいたのか、三好が自嘲気味にそう言った。
師匠と僕はさらに一歩二歩と進んで居間に足を踏み入れ、慎重に中を見回した。確かに明かりをつけていない部屋は薄暗く、どことなく気味が悪かった。生唾を飲んでドキドキしながら幽霊の痕跡を見つけようとしたが、そういうものはどこにも見当たらなかった。
少しほっとして僕は口を開いた。
この部屋一月いくらぐらいなんですか。
共益費入れて5万弱だな。
5万円か。日当たりは悪そうだけど、駅からもそんなに遠くないし、室内も意外と小綺麗でそこそこいい物件のようだ。自分の職場からも近いとなると、確かに手放したくないという気持ちもわかる気がする。
カーテン開けていいですか。
僕がそう言うと、三好はああと言って自分から窓に近づいた。カーテンを開け窓のロックを外す。
サッシの上を窓ガラスが滑り、外の光こそあまり差し込んでは来なかったが、気持ちの良い風が室内に入ってきた。
やや肌寒い風が頬をなで吹き抜けていく。
そうして生まれた空気の流れで入ってきた部屋のドアが背後でバタンと閉まる音がする。 何も喋らなかった師匠がその瞬間に振り返る。僕もつられてゆっくりと振り向くと、閉じたドアの前に首吊り死体がぶら下がっていた。え？思わず後ずさり転びそうになる。全く予知していなかった光景に心臓が爆発するようになる。首吊り死体だと。こんな。絶句した僕の横で師匠が身構えたまま好奇の笑みを浮かべる。本当に見えるんだ。三好がこわばった声を上げる。こいつ試しやがった。幽霊について多くを語らなかったあの態度は、本当に僕らが幽霊を見ることができるのか確かめるためだったのだ。首吊り死体はこの世のものではなかった。物質としてそこにぶら下がっているわけではない。だが伸びた首、伸びた舌、表面に膜が張ったように光を失った瞳、どれもそこにありありと見えるのだった。ゾクゾクするおかんに足がすくむ。首吊り死体の霊からは何の意思も感じられない。まるでただ冷たい肉の塊としてそこにあるようだ。こいつか。師匠が首吊り死体の霊から視線をそらさずに尋ねる。そう。こうしているだけなのか。そうだよ。昼も夜も。いや、昼間に見えるのは珍しいな。だいたい夜だ。ずっといるのか。出たり消えたりだ。師匠からさっきまでの依頼人に対する敬語が消し飛んでいたが、真剣な口調に違和感が全くなかった。霊は女だった。髪が肩まであって、それが顔にかかっているが、まだ若い女だということは分かった。師匠がゆっくりとドアに近づき、その顔を下から覗き込む。頭はドアの上部、てっぺんに近い位置にある。霊はそのドアに背中をぴったりつける形で首をつっていたが、一体どうやっているのだろう。もやもやと不安定に霊体の輪郭がぶれる中、僕は目をこすりながらもっとよく見ようと意識を集中した。すると彼女の首にかかった細い紐のようなものがその頭上に伸びていて、ドアと天井とのわずかな隙間から向こう側へと消えていた。師匠が慎重な手つきで彼女の体の脇にあるドアノブを握ると、静かにこちら側へ引いた。首吊り死体の霊をぶら下げたドアはまるで何の荷重もないかのようにゆっくりと開いていった。ドアの上部の隙間へ消えていた紐の続きは台所側には存在していなかった。どうやら霊は居間の側にしか現れていないようだ。しかし師匠は首吊りの構造を把握したらしい。台所側のドアノブに紐の先端をくくりつけ、ドアのてっぺんを通すことでそこを支点にして体重を支える構造だな。でドアを閉じてから多分こっちの今の側のドアのすぐそばで椅子か何かを台代わりにして立ち、天井にできるだけ近く頭を持ってきておいて、喉の下に通して輪っかにした紐の先端をきつく調整してからその台を蹴ったと。こういう手順だな。なるほど。それなら一人でも首を吊れるし、ドアを動かしても首吊り死体は落ちたりしない。僕がうなずくその横で依頼人が感心した様子で口を尖らすような表情を浮かべた。すりガラスの向こうが矢に暗かったのは、死体の霊の背中がそれを覆っていたからなのか。師匠は再びゆっくりとドアを閉め、今の中ほどに三人並んで立った。これ以上のことは何も起こらないんだな。そう。それにしてもあんたいい根性してるな。 そうだ、こんな気持ちの悪い霊と1ヶ月も同居しているなんて。最初は寝られなかったさ、友達の家に泊めてもらったりして、でももう慣れた。変に自慢げな口調に師匠は同調をせず、むしろ諌めるように言った。いや、こんな状況はまずい。いつからこの霊がこうしているのか知らないが、いずれ変質する可能性はある。変質って。男は不安げに師匠を見る。昼間からこんなにはっきり出る霊はかなり強い存在理由を持っている。簡単には消えていかないし、状況からして完全にこの部屋に自爆している。今は何の意思も感じられなくても、今後もずっとそうかなんて何の保証もない。例えば夜寝ている時に。師匠はそう言って三好に右手を伸ばした。手が自分の方へ伸びてきたらどうする。よせ。三好は師匠の右手を避けるように後ずさった。まあ根本的な解決ができるかどうかわからないけど、この霊が生前ここで首を吊った経緯を調べないとどうにもならないな。とりあえず予定通り彼女が何者なのかを調べるとしよう。僕はその霊を前にして平然と喋っている師匠を信じられない思いで見ていた。そのドアにぶら下がった姿を見ていると寒気が止まらず、早くこの部屋から出たくてたまらなかった。しかし師匠は霊に近づいてよりじっくりと観察を始めた。自分の手帳に鉛筆でその姿のスケッチをしている。プロなんだな。三好がぼそりと言った言葉が聞こえたのか聞こえなかったのか、師匠は淡々と観察を続ける。僕も一応自分の手帳を広げ、目についた状況を書き留めていった。だがその間もおかんが止まることはなかった。首吊り死体の霊のすぐ目前にこうして立ち、じっと観察しているなんていう異常な状況が自分でも信じられなかった。ひとかけらの意思も感じられない抜け殻のような霊が、しかし僕が手帳に目を落としたその一瞬に冷たい手を僕の首筋に伸ばしてきていた。そんな想像をしてしまうと生きた心地がしなかった。しばらくして師匠が、ん?と一声うなった。その声にドキリとする。どうしました?僕が恐る恐る師匠の手帳を覗き込むと、鉛筆の先がスケッチされた死体の首のあたりでトントンと紙の上に打ち付けられている。おかしいぞ。鉛筆の動きを止め、師匠が死体の霊を指さした。その喉のあたりをだ。細い紐が首に食い込んでいる。僕はそもそもこの状況の異様さに今さらあえて指摘するほどのおかしさがどこにあるのか分からず首をかしげた。創痕がない。師匠はそう言って喉に食い込んだ紐の周囲を手にした鉛筆で指し示す。創痕?爪痕のことか。喉に確かにそんなものは見当たらない。しかしさっきから見えている霊体の濃度がだんだんと薄れてきていて、僕には正直もうあまり精密には見えていない。というかぼんやりとしている。首筋にそんな爪の跡などここにあると指摘されてもわからないかもしれない。首吊り死体の特徴として、全体重が首にかかった瞬間に頸骨を骨折して意識を失った場合などを別として、窒息の苦痛に紐や縄が食い込んだ喉をかきむしった痕跡が残っている場合が多い。どんなに死のうという意識が強い人間でも、実際に死に迫る苦しみの中に陥るとなんとかその苦しみから逃れようとあがいてしまうものだ。だからこそ確実に死ぬため逃げ出せないように足場を蹴り倒して人は首を吊るんだ。ここを見てくれ。師匠はそう言ってぶら下がる霊の左手首を指し示した。そこにはリストカットの跡が幾重にも残っていた。 僕もそれには気づいていて、自殺を思い立った彼女が死のうとして手首を切ったもののなかなか死にきれず、何度か繰り返した後、とうとうドアを利用して首をつることでその思いを完遂したと、そういうストーリーを頭に描いていた。霊体がどのようにして現れるかは霊自身の選択だ、あるいは無意識のそれにせよ。彼女がためらい傷を体に残したまま現れていることは、彼女がそれをことさら秘匿しようとしていないことを示している。そして衣服の緻密さなどからも死の瞬間の体の状況を正確に再現しようとしていることもわかる。なのに喉をかきむしった跡がない。これは不整合だ。爪もこうしてあるのにと、師匠は彼女の指先のあたりを顎でしゃくってみせる。だったら一瞬で気絶したんじゃないですか、首の骨が折れて。僕のその指摘に師匠は頭を振った。彼女は見ての通り痩せている。体重はかなり軽いだろう。室内のドアのこんな窮屈な仕掛けで、高い木の枝から首に縄をかけて飛び降りるケースみたいに一瞬で首の骨が折れたり失神したりするだろうか。蓋然性を考えると違和感がある。そう言って師匠は険しい顔をした。だったら、僕はそう言いかけて後に続く言葉を飲み込んだ。師匠があえて口に出さないその言葉を自分から言い出すことに恐怖を覚えたのだ。もし想像してしまった通り、これが自殺に偽装した他殺死体だとしたならば、この霊の持つ意味が全く変わってしまうのだから。依頼人の三好もそのことに気づいたようで、表情を固くして言葉を失っている。押し黙って考え込んでいる僕たちの目の前で、ドアにぶら下がる霊体の姿が徐々に希薄になり、静かに溶けるように消えていこうとしていた。消える。僕がそうつぶやいた瞬間に霊は消えた。もう見えない。三好と師匠の目を見たが、二人ともうなずいた。どうやら消えてしまったようだ。しかし三好が言っていたように、もともと現れたり消えたりする霊らしいので、一時的に消えたのだろうと思われた。霊のバイオリズムのことはよくわからないが、そういうことは経験上よくあった。そのまましばらく待ってみたが、やはり首吊り死体の霊は現れなかった。それから師匠と僕は三好を部屋に残して、このアパートの住人を順番に訪ねて回り、聞き込みを行った。分かったことは、1ヶ月前に三好がこの部屋に引っ越してくる前は、近所の弁当屋でパートをしていた田坂という名前の50年配の女性が住んでいたということ。そしてその前に住んでいたのが誰だったのか誰も知らないということだった。といっても、訪ねた時に住人が部屋にいたのは三好を除く7つの部屋のうち4つの部屋だけだった。そこで師匠は自分の名刺に102号室に関する情報が欲しい旨を書きつけて、残り3つの部屋の玄関ドアの下の隙間から何か滑り込ませた。下の隙間から中に滑り込ませた。最後に付け足した白写神定という言葉がどこまで効果を発揮するかは神の溝知るというところだ。そして次に先住者がパートをしていたという弁当屋に歩いていった。その弁当屋はよく見るチェーン店で、夕方の書き入れ時の直前というギリギリ客が途絶えているタイミングで訪ねた僕らを、いかにもベテランという佇まいの60歳くらいの女性店員が出迎えた。ああ、田坂さん、覚えてるも何も、辞めてからまだ3ヶ月よ。まだ登録はしてないわ。え、どうして辞めたかって聞かれてもね、家庭の事情って私は聞いたけどね。師匠が更新所の名刺を渡し、田坂さんの住んでいた部屋で昔起こったかもしれないある事件のことを調べていると告げると、興味津々という様子で身を乗り出してきた。今の連絡先私知ってるわよ。こっちからは教えられないけど、今本人が家にいたらあなたたちのことを話してみましょうか。 そうして彼女は頼みもしないのに店の電話を使ってどこかにかけ始めた。弁当屋のパートという同じ場所でのルーチンワークをこなしている日常に、更新所の人間がある事件について調べていると言って訪ねてくるというテレビドラマの中のような展開に少なからず興奮しているらしい。やがてかしましい挨拶を電話口で交わした後、女性店員ははいと言って受話器をこちらに預けてきた。師匠が電話に出てしばらく話していたが、やがて礼を言って受話器を返した。店員はもういいのと言いながらまた電話に出て、甲高い声で相手とやり取りした後でチンと切った。事件とやらのことを詳しく聞きたがっている彼女をうまくなだめすかして、師匠と僕は弁当屋を後にした。田坂さんは白だな。関係なさそうですか。
ああ。
102号室の前の住人である田坂さんは、4年ほど前からその部屋に一人で住み始め、弁当屋でパートをしていたが、3ヶ月前に教理の母親が倒れたのでパートを辞め、介護のために実家へ帰ったのだそうだ。そして2ヶ月ほどの空き家期間を経て、今回の依頼人である三好が不動産屋の紹介で102号室を借りた。そして1ヶ月経って今に至るということになる。肝心の田坂さんの前に誰が住んでいたのかという問題については残念ながら何もわからなかった。田坂さんが覚えていたのは、自分が越してくる前はしばらく空き家だったらしいということだけだ。ただ学生が多く住人の入れ替わりが激しいあのアパートの中で、2階の204号室の住人はパン屋でバイトをしている陰気な男らしいのだが、おそらく自分より前からあそこにいたはずということだった。思い出してみると204号室は不在で、名刺を放り込んだ部屋だった。なんとかしてその男に話を聞く必要がありそうだ。田坂さんは幽霊なんて見たことがないってさ。ずいぶん直球で聞いたものだ。しかしそれが本当だとするならば、あの102号室の幽霊は田坂さんが出て行った3ヶ月前から三好が越してくる1ヶ月前までのおよそ2ヶ月間に空き部屋に侵入し首を吊ったということになる。いや、そもそも幽霊なんて生まれてこの方一度も見たことがないそうだ。だからずっと部屋の中に現れていたのに気づいていなかった可能性もある。なるほど。見ない人はとことん見ないものだ。ましてあんな何の主張もしない霊ならば、田坂さんがあの部屋の住人であった間存在しないも同然だった可能性は高い。そうして僕や師匠のように霊感の鋭敏な三好がやってきてから、再びあの霊の存在が再開されたというわけだ。そう考えていてふと嫌な予感がした。もしそうだとしたら、あの霊は4年以上前からあの部屋にいたことになるが、そこには4年間という時間の経過による安定性が保証されていないことになる。なぜなら霊体は僕らのような霊感の強い観察者の存在によって逆に影響を受けることがあるのだ。霊感の強い三好がやってきて1ヶ月、つまり観察される対象となってまだ1ヶ月ということだ。ということは、ああいうただそこに現れるだけの無害な存在として安定しているとはまだ言い難いのではないか。そのことは出たり消えたりするという三好の証言とも一致する。なんだか不安な気持ちが増してきた。胸が静かに高鳴り始めている。そうだ、三好は昼間に出るのは珍しいと言っていた。たまたまだとしか思わなかったが、本当にそうだろうか。今日は師匠がいた。あの底の知れない霊感を秘めている師匠がいたのだ。その師匠に反応して現れたのではないだろうか。だとしたら今あの霊は非常に不安定な状態にあるのかもしれない。変質という言葉が脳裏に浮かんでゾクリとした。一度はアパートに戻る。同じことを考えていたのか、師匠はそう言うと心なしか早足になった。 部屋には今三好が一人でいる。久しぶりの休みを取ったから掃除をしておきたいと言っていた。その背中をいつの間にか現れた首吊り死体の霊がじーっと見つめている。さっきは自分の足元を見下ろしていたはずなのに、その両手が苦しげにうごめき、後ろを向いた三好の背中にドロドロと伸ばされる。指先が届かないはずのその距離がなぜか縮まっていく。まあ、思わずそんな恐ろしい妄想を頭から振り払う。歩いてアパートに戻った僕たちはすぐに三好の部屋を訪ねた。大丈夫か？え、何が？三好は取り込んだ洗濯物を畳んでいる最中だった。首吊り死体の幽霊は出ていないようだ。師匠はこの部屋の先住者だった田坂さんから聞いたことを説明した。204号室の男か。確かに暗そうなやつだったな。ほとんど見ないけど、昔からずっといるならこの部屋のことも知ってるかもしれないな。うなずいている三好に師匠が忠告をした。この件が片付くまで誰か友達の家にでも泊めてもらうのがいいと思う。そうかな。三好は不詳不詳うなずいた。少なくとも夜は家にいない方がいいと言って、師匠はさあ次は不動産屋だなと僕に目くばせをした。やっぱり行くのか。無駄足だと思うが、借り主が聞きに行っても個人情報を盾に前に住んでいた人が誰な個人情報を盾に前に住んでいた人が誰なのか教えてくれなかったのだ。それが前の前の住人のことだと言っても同じことだろう。しかし師匠は三好に不動産屋の場所を聞いて、よし行こうと僕をせかした。来るときには歩いてここまで押してきた自転車にまたがると、師匠はその後輪の車軸に足をかけた。そうして二人乗りで走ることしばし、周りに更地が目立つ場所にその不動産屋はあった。沖和不動産という屋号が見える。こんにちは。ガラス戸を開けて中に入ると、奥の事務机にいた眼鏡をかけた小太りの中年男が読んでいた雑誌を置いて顔を上げた。学生さん？そう尋ねる不動産屋に師匠は首を振って、ちょっと尋ねたいことがあるんですと言った。途端に不動産屋の親父の顔が曇る。三好の依頼を受けた更新所の者だと名乗って名刺を渡し、あの部屋で何か事件がなかったか、そして前の前の借り主は誰だったのかを尋ねた。親父は不機嫌そうに、何度来ても教えられない、そんな事件もなかったと繰り返すだけだった。師匠は頭のおかしい依頼人に変なことを頼まれてこっちも困っている。幽霊の遺族に家賃を半分払わせるなんて無茶なことは絶対させないし、できるわけもないけど、落としどころがないとあの依頼人も納得しない。この沖和不動産にも何度も来て迷惑をかけることになる。任せてくれたら元の住人に迷惑をかけるようなことのないようにうまくやるから教えてほしい。そう言い募ったが、親父は首を縦に振らなかった。ケチバカ。師匠は最後にはあかんべをして捨て台詞を吐くと、顔を真っ赤にした親父に追い出された。師匠から、おいもう一回言ってどけちって言ってこいという指示があったので、僕は一人でそれに従う。飛んできた消しゴムの黒いプラスチックケースを避けながら、その不動産屋を後にした。さて次はどうしよっかな。僕の運転する自転車の後輪に乗っかって、師匠は妙に楽しそうだ。考えたんですけど、市内で若い女性が首吊り自殺って話だったら、ニュースとか新聞に出てる気がするんですよね。僕こないだ事務所のスクラップ記事を分類ごと整理してファイリングしたんで、ひょっとしたら見つけられるかもしれませんよ。 僕の提案に師匠は賛同した。
よし、手分けしよう。そっちはそっちで探してみろ。私は三好のアパートに戻ってもう少し周辺を探る。
師匠が自転車を持っていた方がいいだろうということで、僕は歩いて小川調査事務所に戻ることにした。
おい、これ持っていけ。
師匠が紙を渡そうとする。首吊り死体の霊をスケッチしたものだった。かなりうまい。本当に器用な人だった。
大丈夫です、僕だって見えてましたから。
変な自尊心で断ろうとしたが、いいから持っとけと押し付けられた。
じゃあ後で。
師匠と別れ、僕は歩き出した。事務所に着くと、小川所長がデスクに座ったまま居眠りをしていた。これでかつては大手更新所の高谷総合リサーチの敏腕調査員だったというのだから、本当かと疑いたくなる。僕は新聞記事のファイルが詰まった棚を眺めて、そこから事故、自殺、変死という分類のものを抜き出した。そして自分のデスクでそれを広げる。この事務所を開設した数年前からのものが多かったが、それ以前のものもある。所長が個人的に収集していたのだろうか。自殺というインデックスを貼った項目があり、そこに地元で起こった自殺に関する報道記事が集められていた。所長の指示で僕が整理したものだ。労働が報われたような気になる。しばらくファイルをめくっていると、小さな記事が目に留まった。丸々日午後1時ごろ、丸々市下内田の会社員田岡翔一さんの次女早苗さん17歳が自宅アパートで自殺しているのを家族が発見し、119番通報した。警察では事件性はないものとして動機などを調べている。これだけの記事だった。しかしその横に添えられていた顔写真に僕の目は釘付けになった。あの首吊り死体の例だ、間違いない。念のために師匠が書いたスケッチを見たが、特徴をよく捉えている。同一人物に違いなかった。ただ生きていた頃の彼女はモノクロの紙面の中で学生服を着て微笑んでいる。あの矢に暗い部屋で見た生気のない表情とは違う可愛らしい笑顔だった。新聞は地元紙の夕刊で、当日昼の出来事だったので、おそらく入稿ギリギリのニュースだったのだろう。自殺の様子など詳細は不明なままだ。翌日以降に後追い記事がないかと思ったが、そのスクラップには閉じられていなかった。日付は5年前の今頃だった。田岡早苗、生きていたら22歳くらいか。名前が分かった。これは大きな収穫だ。僕は興奮して三好の家に電話をかけた。番号は依頼の契約書に書いてあった。
はい、もしもし。
三好が出たが、師匠が近くにいたので呼んでもらった。
わかりましたよ、どこの誰なのか。
記事の内容を説明すると、師匠は怪訝そうな声を出した。
下内だ、ここは岩田町だぞ。
指摘されて気づいた。そういえばそうだ。もう一度記事を読み直す。
下内田の会社員田岡翔一さんの次女早苗さん17歳が自宅アパートで自殺。
そうか、自宅アパートという言葉で誤解したが、早苗さんは実家から出て岩田町のあのアパートで一人暮らしをしていたのではないだろうか。確かにあの三好が住むアパートは単身者向けで、家族が住むには狭すぎるだろう。そう説明すると、師匠は不正確な記事だなとブツブツ言いながらも、よしこうしようと提案した。岩田町のアパートがあくまで田岡早苗の一人暮らし先だったなら、下内田にはまだ家族が住んでいる可能性が高い。父親の名前も分かっているし、広い地区じゃない。そのあたりでちょっと聞き込みをしたら家は分かるだろう。今日はもう日が暮れるから、明日朝から行ってみよう。その言葉に顔を上げると、 通りに面した窓からいつの間にか夕日が差し込んでいた。小川署長は机についたまままだ寝ている。何の夢を見ているのか、やけに嬉しそうな寝顔だった。今日はもう帰っていいぞ、ご苦労だった。師匠からそんな言葉があった。電話を切って今日会ったことを考えてみる。幽霊が出るというアパートに行き、実際にその幽霊を見るだけでなく、それがどこの誰なのか探し当てたのだ。こんなことができる更新所が他にあるだろうか。それを思うと、その一員であるということが無性に誇らしかった。次の日、僕と師匠は二人で下内田という地区に向かった。土曜日だ。朝から春の気持ちの良い風が吹いていた。昨日二手に分かれた師匠の方は大して収穫がなかったようだ。結局パン屋で働いているという204号室の男は帰ってこず、名刺に書いた白車新帝に引かれての連絡もないままだった。三好は忠告通り友人の家に泊まりに行き、その部屋を開けた。もう慣れたよと嘘吹いていたが、師匠の言う霊の変質という言葉に恐れを抱いたに違いない。ただ師匠は夜もしばらくその部屋で見張っていたらしいが、首吊り死体の霊は出なかったという。眠そうな顔をしながら歩く師匠と、下内田の住宅街で少し聞き込みをすると、すぐに田岡正一の家は分かった。あの家か。田岡という表札のある家の前に立つ。さて、どういう作戦でいくかな。いろいろシミュレートしたが、師匠が一人で訪ねて行って、早苗さんとは同級生で親友だったが、しばらくぶりに地元に帰ってきたので線香をあげさせてほしいと頼むのがいいだろうということになった。そして自殺の様子や背景をそれとなく聞き出すという作戦だ。僕もついていきたかったが、師匠と僕と早苗さんが同い年の同級生だというのは少し無理があったので、田岡家の人に余計な疑念を抱かせないため仕方がなかった。というより、師匠は僕がボロを出すのを恐れたのかもしれない。そう思うと少し悔しい。じゃあ行ってくる。田岡家の玄関へ向かう師匠の背中を見送った。しばらく待たないといけないと思っていたが、思いのほか10分と経たずに師匠が家から出てくる。その後ろでピシャンと乱暴に玄関の戸が閉められた。失敗したな。師匠の浮かない顔を見てそう思った。ああダメだ。開口一番そう言って悔しそうな顔をする師匠が説明するところによると、家には早苗さんの母親がいて、父の正一氏は不在だったそうだ。線香をあげるところまではなんとかうまくいっていたが、自殺の話になると途端に母親の態度が硬化した。早苗は親友の私に何も言わないままあんなことが起きてしまった。あの時のことは自分もとても悲しくて今でも引きずっていると母親の気持ちに同調しようとしたが、剣もほろろの扱いで結局詳しいことは何も聞き出せなかったという。その動機さえわからなかった。だけど学校がわかったぞ。早苗さんが当時通っていたのは市内の公立高校だった。そして一人だけだが、当時の友達の名前もわかったらしい。母親がポロリとこぼしたのだった。話を聞けるといいけど。師匠はそうつぶやくと、よし行くぞと僕の自転車の後ろに乗った。次に向かった先は高谷総合リサーチだった。依頼人の三好が最初に相談に行ったところだ。そこから小川調査事務所へ下請けに出されたという形だ。高谷総合リサーチという大きな看板を掲げたビルに二人で乗り込んでいくと、受付にいた事務員の市川さんがあらと言って手を振る。どう、あの依頼うまくいってる？まあぼちぼちです。それで市内の公立高校の住所録か卒業アルバムを見せてほしいんだけど。
多分いいと思うけど、所長がいるから直接聞いてみたら。
市川さんは奥の部屋を指さした。どうもと言って師匠はその部屋へ向かう。所長室だ。重厚感のある木目の打ち出たドアをノックすると、どうぞという返答。
こんにちは。
中に入るといかにも高級そうな材質の大きな机に初老の男性が背筋を伸ばして座っていた。所長にしてオーナーでもある高谷秀明だ。いつも忙しい人で事務所にいるのは珍しかった。
よう、かなちゃん儲かってるか。
読んでいた書類を置いて立ち上がり、健康的に日焼けした顔にシワを浮かべて笑いかけてくる。精力的な男だった。常にエネルギーが体の中から吹き出しているようで、頭に白髪が混じっているその年齢を感じさせない。そして何より憎らしいことに、濃い顔立ちの男前なのだ。ちょっと外を歩けば道行く主婦などコロリと参ってしまいそうだ。
お、助手の坂本くんだったかな。君も儲かってるか。
この人はこれが口癖なのだ。決して下請け更新所のバイトの助手という我が身をからかっているわけではないはずだ。ちなみにこの人は僕の本名を知っているはずだが、ちゃんとバイト用の偽名で呼んでくれる。できた大人だった。爪の赤を煎じてどこかの所長に飲ませたい。
市内の公立高校の卒業アルバムを見せてほしいんですが、生徒の家の連絡先がわかるもの。
かなちゃんの頼みじゃ断れないな。高谷氏は机から鍵を取り出すと所長室を出た。向かう先は2階にある資料室だ。鍵を開けてもらい中に入ると、整然と並ぶ棚の一つに目当てのものがあった。棚にはさまざまな早朝の背表紙がずらりと並んでいるが、そのすべてが小中高校の卒業アルバムだった。聞いたことのある名前が多い。おそらく市内のめぼしい学校が揃っているのだろう。どうやって入手したのかわからないが、ここまでやるのかと思うと恐ろしくなった。この更新所という家業がだ。師匠は目当ての高校の目当ての学年のものを探し当て、その場で開く。高谷氏からは見えない角度で、そして情報を記憶したのかすぐにページを閉じた。
ありがとうございました。
もういいのかい。
ええ、もう一度礼を言って僕らは資料室を後にした。
どうだい小川君のところは。
一階に降りたところで高谷氏が聞いてきた。師匠は苦笑して楽しいですよと答える。
自由にさせてくれるし。
それにしてもお化けの専門家か。お化けなんて本当はババを掴んでしまった時の言葉なんだけど、まさかそれを専門にするなんて考えもしなかったな。かなちゃんがうちに来てくれたらそんな依頼が外へ流れずに済むな。どう、バイト代倍出すけど。
倍。
師匠が小川さんからいくらもらっているのか知らないが、その倍とは太っ腹だ。それだけ師匠の能力は貴重なのだろう。
考えときます。
師匠は笑ってそう答えたが、表情はどこか硬かった。倍出すけどという言葉を聞いたとき、師匠が一瞬見せた険しい目つきに、僕はついこの間の心霊写真にまつわる事件のことを思い出していた。師匠は松浦というヤクザから料金を5倍出すと言われ、依頼を引き受けることを強要されたのだった。多分その時のことが頭をよぎったのだろう。
ま、気が向いたらいつでも声をかけてくれ。なんなら小川君ごと引き受けてもいいよ。
高谷氏はそんな大きなことを言って爽やかに笑った。高谷総合リサーチを出て近くの公衆電話から電話をかけた。自殺した田岡早苗の親友だったという吉田直美という女性の家だ。師匠は同窓会の幹事になりすまし、その家の母親から吉田直美の住むマンションの電話番号を聞き出した。そして次にその番号に電話すると、果たして本人が出たのだった。 狭い電話ボックスに無理やり二人で入り、一体師匠はどうするのかと固唾を飲んで至近距離から見守っていると、驚いたことに担当直入、それも更新所ですと名乗ったではないか。すると思いのほか相手は饒舌になった。何何、早苗のお姉ちゃんの結婚相手から、そんな調査本当にあるんだ、すごい。自殺の理由、言っていいのかな。いや違う違う、そんなじゃない、誤解されるくらいなら言うけど、悪い男に騙されたのよ。私はやめとけって言ったんだけど、早苗聞く耳持たなくて、なんかどんどんドツボにはまっていった感じ。いやでも私だけじゃなくてみんな知ってたよ。最後のあたりは首吊って死んでやるって口癖みたいに言ってたし、リスカもしてたな。そこまで喋ったところで吉田直美の声はトーンダウンした。その頃のことを思い出して悲しくなったのか。でも早苗本当に好きだったんだよ、その男のこと。高校生の頃ってさ、思い込むと一直線だから。その男、年上の大学生だったと思うけど、どこの誰かは知らない。早苗絶対みんなに教えなかったし。僕はすぐそばで息を飲んでその会話を聞いていたが、その声がどんどん暗くなっていくのが分かった。ま、やっぱりごめんなさい、ごめんなさい。そう言って一方的に電話は切られた。もしもし、もしもし。師匠はため息をついて受話器をフックに戻した。吐き出されてくるテレフォンカードをつかみながら、やっぱり男か、という。これで動機は分かった。騙されたのかどうかは分からないが、痴情のもつれによる衝動的な自殺だ。一見は、だが。僕は考えていたことを口にした。早苗さんの首吊り死体の喉には、もがいた時につくはずの爪の跡がなかった。ということは、自殺に偽装した他殺の可能性がある、でしたね。まあ、首を吊って死ぬと周囲に漏らすほど思い詰めていた彼女が実際に首を吊った死体で発見されたら、当然自殺と判断されますよね。血は喧嘩がこじれ、死ぬ死ぬとわめく早苗さんが邪魔になった男ならそう考えるはずだ。ただの幽霊絡みの依頼だったはずなのに、恐ろしい真相が現れ出そうな不穏な気配が漂い始め、僕は背筋が冷たくなってきた。警察をなめない方がいい。そんな臆断だけで捜査はしない。自殺と判断したのならそれなりの根拠があるはずだ。例えば、師匠は考える素振りを見せた。例えばあの部屋が密室だったなら。密室殺人、ミステリーではよく見る言葉だが、そんなものと現実に関わるなんて信じられない。僕は唖然として師匠を見つめた。そんな目で見るなよ、例えばの話だ。でもあの首の吊り方、妙に機械的な仕掛けだっただろう。そうだ、背中側のドアノブを使った滑車のような吊り方だった。天井の高くない賃貸アパートの部屋での首吊りとはいえ、他にもやりようがあるような気がする。そして機械的な分、密室状態においても何か偽装工作が可能な気がしてしまうのだった。自殺を報じた新聞記事では家族が発見したとあった。ということはおそらく合鍵で入ったのだろう。連絡がつかなくなった娘を心配して、そして鍵のかかっていた室内で娘の変わり果てた姿を見つけてしまう。窓にも鍵がかかっている。アパートの部屋だ、他に出口はない。自殺、本当にそうなのか。僕はゾクゾクしながら息を吐いた。さて、その辺の警察側の判断を聞いてみますかね。師匠が言ったその言葉に驚く。どういうことですか。この後1時に約束してるんだよ。不破という刑事と会う約束を取り付けているのだという。本当に根回しが早い。不破は西警察署の刑事で階級は巡査部長。 よく師匠とつるんでいる不良刑事だった。僕も何度か会ったことがある。不破から当時の捜査情報を得るのなら、今朝以降にやっていた情報収集は無駄だったのではないかという思いが湧いてくる。しかし師匠は甘いなと言った。市川さんとか看護婦の野村さんみたいな世話好きのおばちゃんに甘えるのとはわけが違う。刑事に作る借りは最低限にした方がいい。そういうものだろうか。不破刑事とは市内のジェリーという喫茶店で待ち合わせをしていた。西署からは離れている。土曜日で非番だからだろうか。家に近いのかもしれない。師匠と二人で四人掛けの席について待っていると、少し遅れて不破がやってきた。入り口のドアを開けた瞬間から店内の視線が一斉にそちらに向いた。白っぽいスラックスに縦ストライプのシャツ、そして黒いジャケット、かなり開いた胸元にはチェーンが覗いている。短く刈り揃えた頭に周囲を威圧する鋭い目つき、右目の眉の上には刃物でついたらしき古傷がある。どう見ても仇の人には見えない。それが不破刑事だった。こわばった顔で接客に向かったウェイトレスを片手で制して、彼は僕らのところにやってきた。向かいの席に乱暴に腰を下ろし、用と言った。そして水とおしぼりを持ってきたウェイトレスにブレンドとだけ言って、こちらに向き直る。仕事中だから長いはできねえぞ。フワはおしぼりで顔を拭きながらそう言った。え、非番じゃないんだ。改めてその格好をまじまじと眺める。西警察署、通称西署の刑事第二課二係主任、それがフワ巡査部長の肩書きだった。刑事第一課が強行犯や盗犯の係で、二課は知能犯や暴力犯の係だ。その中でも二係は暴力犯を担当しており、要するに対ヤクザの部署にいるということだ。ヤクザ相手の仕事をするには刑事も舐められないようヤクザ張りの格好をしないといけないのだろうか。
儲かってるか。
水を一息に飲んだ後で不破がそう聞いてきた。それを聞いて師匠が苦笑いをする。さっき会ったばかりの高谷総合リサーチの所長のモノマネだったからだ。まあぼちぼち。師匠がそう言うと不破は、
いいよな自営業は。公務員はつらいぜ。何人あげたところで金にならねえ
と大げさにため息をついてみせた。うちの所長が言ってましたよ、不破は刑事衆が抜けるまで10年はかかるから、こっちに来ても役に立たないって。
くっ、デカ衆が染みつく前にケツまくったやつに言われたかねえよ。青病団が。
不破は吐き捨てるようにそう言った。小川所長と不破刑事は警察学校の同期だった。ひょうひょうとした小川さんと元暴走族だったというこわもての不破は、なぜか馬があったらしく、配属先が分かれてもいつも何かにつけてつるんでいたそうだ。それぞれ所轄署を疎敗された後、努力の甲斐あって二人とも念願の刑事になれたが、南署の盗犯係でキャリアをスタートさせた不破に対し、小川さんは県警本部の刑事部捜査第一課で強行犯の係に抜擢された。あ、違う、強行犯の係に抜擢された。バリバリのエース部署である。しかしそこでの活躍も、巡査部長に昇進していた27歳の時に唐突に終わりを迎える。県警本部の捜査第一課長だった高谷警視が県警を突然退職し、親戚がやっていた更新所を買い取って開業をしたのだ。その時に部下だった小川さんが引き抜かれる形で合わせて退職をしたのだった。いずれ県警のナンバー2である警務部長の席は確実と言われていた切れ者の高谷警視の退職は、県警内部でも憤りの声とともになぜどうしてという疑問符を持って迎えられた。しかしその後更新所は短期間に発展を遂げ、今では高谷総合リサーチとして自社ビルを構えるに至っている。そんで辞め方をしたにもかかわらず、県警とのパイプを維持している高谷所長の才覚がそうさせたのだろうか。不破は刑事を辞めた小川さんと一時は絶好状態だったらしいが、今ではまた付き合いが復活しているらしい。 こんなところが小川所長の来歴のはずだが、その高谷総合リサーチもやめて、今やボロい雑居ビルの小さな事務所で昼間から居眠りをしている姿を見ている僕にはいまいち信じられないところだった。しかしそんな小川所長のつてもあって、師匠はこうして現役の刑事である不破と一定の協力関係を築いている。とは言ってもよくある刑事と民間協力者の紙のように薄っぺらい関係とは少し違っているようだ。所轄でもその手段を選ばない剛腕を恐れられ、また同時に鼻つまみ者である不良刑事の彼もまた師匠のお化け事案に関する能力を知っていて面白がっている人間の一人だった。で、田岡早苗の件だがな。不破が懐から手帳を取り出した。自殺だ、事件性はねえよ。当時の資料を当たってくれたのか。不破は首を横に振った。そんなに暇じゃねえよ、人は当たっただけだ。当時の捜査員に聞き込みをしたということか。警察は喉の創痕がないことは気づいていたのか。師匠の問いかけに不破は怪訝な顔をした。創痕だと、何のことだ。首をつった時のためらい傷だよ。喉をかきむしった跡がなかったんじゃないのか。それを見逃さなかったら他殺の疑いも出ていたはずだ。何を言ってやがる、と不破はバカにしたように笑った。田岡早苗は自宅の風呂場で手首を切っての失血死だぞ。
何？
師匠とそして僕も驚いて身を乗り出した。
首吊り自殺じゃないんですか。
そういった僕をギロリと睨んでから不破は手帳に目を落とした。
当時田岡早苗は下内田のアパートで親子3人暮らし、その日は両親ともに外出していて不在。夕方帰宅した母親が浴室でぐったりしている娘を発見、119番通報し救急病院に搬送されるが死亡が確認された。3時間ほど前に調理用カッターで手首を切って自殺を図ったものと断定された。
岩田町のアパートじゃないのか。
ん？なんだ岩田町って。
不破は手帳をめくるが、そんな言葉はどこにも出てこないらしい。師匠と僕は顔を見合わせた。何がどうなっているんだ。
自殺の理由は？
どうやら進学のことをめぐって家庭内で揉めていたらしい。その頃は娘もノイローゼ気味で、自殺をほのめかすようなことを口にするようになっていたから、親も気が気じゃなかった。そんな最中の出来事だとよ。
以上だ、というように不破は手帳を閉じてコーヒーに口をつけた。師匠は険しい顔をして考え込んでいた。僕らが見たあの岩田町の三好の住むアパートに出る首吊り死体の例は一体何なのだ。顔は完全に新聞に出ていた田岡早苗と一致していたはずだ。先に記事の方を見ていたら思い込みでそう見えてしまうこともあったかもしれない。しかし僕らはアパートの例の方を先に見ているのだ。記事の写真を見てから記憶が改ざんされたわけでもない。師匠の書いたスケッチがその証拠だった。師匠はそのスケッチを取り出し不破に見せた。首を吊っている田岡早苗の姿をだ。不破は手帳に挟んであった写真の白黒コピーと見比べてうなった。
本人だな。お前これをどこで見たんだ。
師匠は岩田町のアパートの住所と部屋番号を告げてから言った。
この部屋に田岡早苗の幽霊が出ている。彼女が自殺した時期にこの部屋に住んでいた人間のことを調べてほしい。
幽霊ってお前本気で言ってんのか。
私たちはそこでその女が自殺したと思っていた。いや、首をつっていたのに喉にかきむしった跡がなかったから、自殺に見せかけた他殺の可能性もあると。
おいおい、もう終わった事件だぞ。それが今さら実は死因が別で、しかも死亡場所も偽装した殺人だったってのか。そんなわけあるか、ボケ。
口汚く言い切った不安に、それでも師匠は引かずに顔を突き出した。
あんたらが刑事として仲間の捜査を信じているように、私も私の目を信じている。テーブルの上に身を乗り出し、自分の瞳を指さして師匠は言った。フワは毛をされたように椅子に深く座り直し、ケッと言ってコーヒーを飲み切った。
小川によろしくな。またリツコさんの手料理食いてって言っといてくれ。
立ち上がったフワにおいと師匠はかぶせたが、
仕事なんだよこっちはよと、そっけなく返された。
丸山って警部いるよな、日署に。
何？
師匠からさっきまでと全く違う話を振られ、フワはリズムを崩したようにぎこちなく振り返った。
こないだいろいろ裏話を教えてもらったよな、石田組の松浦のこと。その松浦が丸山警部によろしくってさ。
フワの顔色が変わった。フワさんの隣の島にいたよな、丸山警部。刑事第一課長じゃなかったか。
おい、
小川署長が県警本部にいた時の主任か何か、とにかく上司だったって聞いたことあるぞ。でもって高谷さんの元部下か、今でも刑事畑の一線で活躍しているそんな人にヤクザが何をよろしくなんだろうな。
おい、やめろ。
フワが静かに言った。店内の空気が冷たくなったように感じて僕は息を飲んだ。師匠も口をつぐんでフワを見つめている。
お前はその目で見られるものだけを見てればいい。
そう言い捨ててフワは喫茶店を後にした。代金はあいつらにつけろ。ウェイトレスにそういうジェスチャーをしながら、
どうします？
言ってしまったフワを見送ってから僕は師匠に話しかけた。
どうなってやがる。
師匠は不機嫌そうな顔でズボンのポケットに両手を突っ込み、ズズズズとずずずと椅子に沈み込んだ。喫茶店を出た後、僕らは小川調査事務所に一度戻ることにした。
お疲れさん。調査は順調かい？
小川署長は事務所のデスクで一人足の爪を切っているところだった。
不破刑事が律子さんの手料理食べたいってさ。また家に呼んでやろうかな。ってあいつまさかりっちゃん狙ってんじゃないだろうな。
りつこさんというのは小川署長の奥さんだ。僕も家にお邪魔した時に会ったことがある。事故で右足が不自由になってしまっていて、いつも杖をついている人だった。高谷総合リサーチの高谷署長の一人娘でもある。いつもはひょうひょうとしている小川さんだったが、りつこさんのことになると血相を変えるので面白い。
トーマがね、フワが大好きで家に来たら喜ぶんだ。なんであんな危ない男が好きなのかね。
そう言ってブツブツとつぶやいている。トーマというのは小川さんの一人息子だ。この春に小学校1年生になったばかり。おとなしくて可愛らしい子だった。
お、そういえば204号室の西野って人から電話があったよ。今日は家にいるってさ。
小川署長のその言葉に師匠は指をパチリと鳴らした。
わからないな。男だったってことしか覚えてない。
表札の名字だけでも覚えてないですか？204号室の男西野は黙って首を振るだけだった。依頼人である三好の借りている102号室に弁当屋のパートの田坂さんのさらに前に住んでいたはずの人間の情報を聞き出そうとしたのだが、空振りに終わりそうだった。
女性が出入りしていたことなん
女性が出入りしていたなんてことはないですか？
見たことはないと思う。自信はないけど。
そんな身にならない会話をしばらく交わした後、師匠は白紙の入った封筒を惜しそうな顔をしながら渋々西野に渡した。
あーくそ、陰気なやつだったな。
204号室を出た後、師匠はそんな悪態をついた。その足で102号室の前に行ってみたが、鍵がかかっていて入れなかった。三好は今日夕方8時過ぎまで仕事があると言っていた。さすがに合鍵までは預かっていない。
今日はもういいや。
いいんですか？晩にまた出てきてもいいですよ。
ちょっと手詰まりな感じだしな。
師匠は他人事のようにそう言うと大きなあくびをした。次の日だ、日曜日。僕は電話で師匠のアパートに呼び出された。部屋に上がると開口一番、師匠はハードボイルドだぜと言って笑う。手に手帳の切れ端のようなものを持っている。朝それが郵便受けに入っていた様子を再現して延々と笑っていた。手帳のメモには市内の住所と酒井良平という名前だけが記されていた。他には何も書かれていない。多分というか間違いなく不破刑事がくれた情報なのだろう。僕らがこれだけ苦戦したことをこんな風にあっさりと。さすがにプロだ。感心していると師匠は、
しかしでかいの借りは高くつくぞ。今度やらせろって言われたらどうしよう
と真剣な表情で冗談めかしてそう言うのだった。それから昼時を狙って僕らは酒井良平の家へ向かった。岩田町からは車で15分くらいの距離にあるマンションだった。特に作戦を打ち合わせることなく、師匠は部屋のチャイムのボタンを押した。
はい。
インターフォン越しに男の声がした。酒井さんですか？更新所の者です。実は亡くなった田岡早苗さんのことで少しお話を伺いたくて参りました。向こうで息を呑んだ気配があった。師匠はシッというジェスチャーを僕に見せながら黙っていた。しばらく沈黙が続いていたが、やがてガサガサという音が扉の向こうから聞こえてきて、ドアがゆっくりと開いた。
何なの？わけわかんないこと言って。
ドアから顔を覗かせたのは、肩口まである長髪をなびかせたやさ男だった。年齢は20歳後半くらいか。5年前に大学生だったという早苗さんの友人からの情報と合致する。
お時間は取らせませんので、少し上がらせていただいてよろしいですか？
いやいやいや、ちょっと何言ってんの？わけわかんないんだけど。
酒井はそう言いながらうろたえたような様子を見せた。動揺している。本当に何を言っているのかわからないから、もっと気持ち悪そうな顔をして帰れと言ってドアを閉めればいい。しかし彼はドアから出てきて僕らのことを観察していた。僕でもビンゴだということは分かった。
5年前に早苗さんが亡くなった時、あなたは岩田町のアパートに住んでましたよね。その時のことを詳しく聞きたいんですけど。
わざと声の音量を上げて喋っている師匠に酒井は動揺を隠しきれない様子だった。そして階段のあたりでこちらをけげんそうに伺っている住民の視線に気づき、酒井はちょっと入ってと言った。
ありがとうございます。お時間は取らせません。
師匠は澄ました顔でそう言って僕にウインクをした。その日の夜、僕らは102号室の依頼人の部屋にいた。目の前には月明かりに浮かび上がった首吊り死体がある。いや、実体はない。首吊り死体の例だ。生前田岡早苗と呼ばれた女子生徒だった。今ではただ寒々とした部屋で何も言わずドアに背中をつけてぶら下がっている。口から出た舌はだらりと伸び、それでも苦痛の表情を浮かべず、ほぼ無表情で目を見開いている。ゾッとする姿だった。
会ってきたよ、あなたの恋人に。酒井良平、大学生だったんだね。高校生だったあなたには随分大人に見えたんだろうね。
師匠はその首吊り死体の霊に語りかける。
遊び人だったんだな。あなた以外にも付き合っている女は何人かいたみたいだ。
一度部屋にあげたのも気まぐれだったってさ。そんなまだ子供の女子高校生が結婚してくれないと死ぬなんて思い詰めちゃって困ったって、もう別れるなんて言っても聞きやしない、死ぬ死ぬ死ぬの繰り返し、だったら死ねって言ったんだってね。リストカットは致死率の低い自殺方法だ、成功率は 5% もないくらい。何度か未遂を繰り返したある日、あなたはとうとう本当に死んでしまう。開け放ったベランダの窓からさらさらと木の葉を揺らす風の音がする。張り詰めたような月の光を背負い、師匠はまっすぐに前を見据えて続ける。自分の家の浴槽に身を横たえてたった一人で、酒井良平はそのニュースを見て驚く。それでも自分には関係がないと言い聞かせて、でも次の日の夜、あなたはこの部屋で首を吊った。死んでなお恋人に自分の思いの深さを知ってほしかったから、どれほど愛していたかを知ってほしかったから、あなたは霊魂になってから首を吊ったんだ。舌が伸びているのはドラマで見たことがあったから。首吊り死体について知っていることは無意識に再現した、そうなるはずの死体になりきるために。でも喉の騒音は知らなかったんだね。師匠は静かに語りかける。田岡早苗の霊は何の表情も浮かべないままだ。酒井良平は驚いた。死んだはずのあなたの霊が部屋に現れたことに。そして次の日すぐさま引っ越しをする。あなたは彼の引っ越し先を知らない。次の日の夜もこの部屋に出た、首吊り死体の霊として、誰もいない部屋に。次の日もその次の日も誰もいないこの部屋に。そうして数年がたち、住人が入れ替わってもあなたはこの部屋に現れた。思いは消えない、消えていない。恋人はあなたの元を去ったけれど、他にどうしようもなかった。いつかまた恋人がこの部屋に戻ってきて、俺が悪かった、結婚しようと言ってくれるかもしれない。その日が来るまであなたはこの部屋から離れられなかったんだ。違うかな。師匠は首を軽くかしげた。死体の霊は何も語らない。だけどあなただって本当は分かっている。恋人はもう戻ってこない。あいつはたくさんいる女友達の一人としてしか自分を見てくれていないことも。高校生はめんどくせえ、友人にそう言っているのをあなたに聞かれてしまったこともあったんだってね。あいつは女たらしのクソ野郎だ。私も話していて胸クソが悪くなったよ。師匠はそこで言葉を切り、ゆっくりと酒井良平の住所を告げた。あいつは今そこにいる。もうこの部屋に出るのはよせ。でも今のあいつの部屋に行くのもよしなよ。くだらないから、何もかも。師匠は右手を上げてみせた。手のひらから拳にかけて包帯が巻かれている。話していてつい手が出ちまった。まさか殴るつもりはなかったんだけどな。あなたのやりたかったこととは違うだろうけど、ちょっとは気が晴れたかな。師匠がそう笑いかけると、首吊り死体はゆらりと揺れた。あ、見ている僕らの前でその姿が徐々に薄くなっていった。存在が揮発していく。音もなく溶けるように、すべてが消えゆくその瞬間、表情のないその方に一筋の涙が流れたような気がした。消えた。息を呑んで全てを見守っていた依頼人の三好がそうつぶやいた。消えた。もう一度繰り返す。いつもの例の消える時とは明らかに様子が違うのだろう。今度は本当に、そして永遠に消えてしまったのかもしれない。
すごいなあんた。
三好は真剣な表情で師匠を見つめる。僕もまた同じ気持ちだった。
多分もう出ないと思うよ。一応念のため今夜はまた友達のところにでも泊めてもらって、この部屋にはいない方がいい。
明日また見に来る。と言って師匠と僕は102号室を出た。
ああ終わった。
師匠は両手を上げて伸びをしながらそう言った。
幽霊が首を吊るなんてそんなことがあるんですね。
僕がそう言って感慨深いため息をついていると、師匠はこちらを振り返る。
盲点だったな。浮遊霊ならいろいろな現れ方をするけど、ああいう一見典型的な自爆霊に見えるやつがそういうことになるなんて思いつかなかった。奥が深いなこの世界は。
そう言いながら師匠は右手の包帯をくるくると剥がし、近くのゴミ袋に投げ捨てた。以上、幽霊物件っていう題名の話でございました。神々漢字間違いひどい。俺は本当にこれを一度読んだのか。俺は幽霊物件
読んだとは思えないほどダメだったな。もう
でジータレス読み、28、ストーリーは知ってても漫画は漫画で面白いのじゃないかなと。これ師匠シリーズのことね、と思うんだけど、知ってるからこそまた面白いっていうのもあるけどね。知らなくても面白いけど。で29、青魚のムニエルはあまり聞いたことないけど、竜田揚げみたいな感じになるのかなと。あんまりムニエルっていうと、まあ、鮭のムニエル、あんま青魚は、まあいいや。30、賃貸仮契約ではなくて賃貸借契約ではないかなと。いやこれね、俺アホだったのが、俺一回調べたんですよ賃貸借それなのに頭飛んでた、でもう明らかに俺間違ってってるのは分かってたんだけど、それが出てこなくてしょうがないからそれを読みました。で31、かなこさん冷静だなと。もうかなこさんもどう、これもうちょっとさ、これかなりかっこいいよ。で32、いい声と、いい声なのかな。で33、かなちゃんに資格はないなと。ああなかなかおもろい。で34、普通に強行犯で OK と。あのねこれね、失敗こいたのが、なんか強盗っていうのがなんか頭に残っちゃって、なんか強を強って、読んでしまってましたね、間違えた。で気づいて変えたんだけど。で35、朗読しながらレッスンを見るとは恐ろしいこと。まあ見たりするんだけど、あんま見ないけどね。で36、師匠シリーズってゲームにできそうだよな、こうやって操作してるのとかと。ゲームか、次どこ行く、高谷総合リサーチみたいな。で37、律子さんのことになると血相を変えるというのはちょっと変な表現な気がすると。こういう場合は装甲を崩すの方が合っていると思うと。ウニさん言われてますよこれで、3、俺わかんねえ、血相を変える、違うんだ、走行を崩すの方がいいらしいですよ。あこの辺はもう分かりません私は。で38、なんか悲しい物語やと。その霊がさらにもう一段階そうやってその自殺、で、39、かわいそうな JK の話だが死ぬ詐欺はあかん。 本当になったら取り返しつかんもんなと、うん、でそうこれもねもう読んでいっちゃった後にはい間違えたまた絶対書かれるって思ったのが早朝と自分読んでしまっていかん想定だとで絶対また間違えたこいつって言われると思いつつももう気づいた時にはもういいやっていう感じで言っちゃいました。安定の早朝なんで早朝って読むのかな俺想定なんですけどねこれね間違えたねまたあやったねやっちゃったよ。なんかねとっさに来た時にできないことっていうのはねなかなかその訓練を積まないとこの、うん、訓練漢字練習ですけど漢字練習というかあの読みの練習ですけど何度か来ないと脳みそにねしっかりね植え付けられない。だからとっさに来た時にはついだから必ずそのこれが来たら左手で取れよって言われてるのに反射で右手が出ちゃうみたいな、うん、だから意識してないと最初は左手で取れなくて慣れてくれば勝手にもう左手が出るみたいなさ、まあ、そのだからちゃんとね反射的にこうパッと出てくるようになるまでちょっと植え付けとかないとやっぱダメですよね。あで、41お疲れさんと面白かったわおっちゃん&ウニさんの才能に乾杯と、まあ、俺関係ないんですけどね俺カミカミだってもう俺やばいと思ったもう今日ダメだと思ったもう最初読んでてこんだけ噛むしこれちょっとやっちゃったなと思ってもう序盤すげえ後半も別に噛んでたけど序盤半端じゃなく噛んでたからこれまずいなと思ってちょっとこれ今日やめようかなと途中思ったんですけどとりあえずやりましたけどこれやり直した方がいいと思ったのはあの今日あの配信始める前に飲んだ双剣美茶が悪かったかなっていう、うん、茶を飲んだな視聴シリーズの前にと思って。で42心地いい朗読すぎてうとうとしてしまった東京から今日も聞いてましたよと。ん？東京から今日も聞いてあ東京からあそういうことね。あの自分のその録音ファイルを落としてるあの地域別のなんかアクセスのやつを見せてもらったら東京だけで 47% だっけかなんか言っててなんか11万 PV ぐらい言ってるんですけどその 47% が東京っていうことでちょっとびっくりしたんですけどだから東京って書いたんですけど、ね、多分、ね、で43わしも不覚にも途中寝てしまった録音聞かせていただきやすとあざすで44漢字テストが必要だなと、うんまあ、必要だねどう考えても想定ってかねなんかね定って感じはあんましないんだよな、 なんかどうしても超って読んじゃうんだよな。でもいなんて言うんだろう少し進歩したのは読んじゃったんだけどあいけね間違えたって一応ちゃんと気づいたから、うん、で45個人的な話だがおっちゃんの朗読を iPod で聞きながら釣りをすると妙に魚が釣れやすいんだよなさすがおっちゃんやでと俺関係ねえで多分この45番さんが多分ねなんかね上手くなってんだ釣りが、うん、おそらくそれかいいスポットを見つけるようになったとか、うん、なんか自分のことにうまくっていうかそうやってつなげて言ってくれてるけど俺全然関係ねえしあとおっちゃんじゃないしというわけで、無事読みましたけどボロボロでしたすいませんでしたウニさんすいませんでした、まあもっと上手い人がどうせ後でっていうか今ももう あるかもしれないけどもういっぱいあるだろうからもう自分はこの程度です、はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でしたありがとうございました。録音ファイルは、アップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましとということで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした、ということで、あまだジーターレス読みありましたね。46これは何と読むかな、うん、デッチ調べましたググりました、読めません デッチ暴行のデッチ、で47、なんだ最後の自虐的なコメントはと。いやーなんかさ、あのもともと噛むんですけど、あのもう今日はやっちゃったなっていうぐらい、また噛んだ時はちょっとへこむんですよね、やったと、やっちゃったわって。でそのなんつうの、師匠シリーズだと余計にさ、このなんかこれ綺麗にもっとさ、なんかちょっとしか噛まないで済んだらいいのになと思いつつやるんだけど、噛み噛みだとね、これがまた、あニコニコマ、ニコニコにもそうやってアップしてくださったりするわけですけども、これだけ噛むとですね、あの、まあ、自分コメントとか全然 見ないから、自分の見に行かないんで、あのどんなのつくか分かんないんですけど、なんか嫌な感じがするから、こんだけ噛んでると、だからあの嫌だなと思って思っちゃうのもあるんですけど、師匠シリーズの場合で、48、小川所長の奥さんは高谷さんの娘ね、メモお疲れと、まあ何度かっていうか、あんま出てこないけど、でもたまに出てくる。で49、金品などの要求をするゆするとおねだりのねだるは、漢字は両方とも、強制るなんやで、豆知識なと。ねだるもそうなんだ。ゆするの方はなんかで読んだ気がするから、あのあれだけど、でもさっと出て読めるかっていうと、多分また読めない、うん、練習しないと。で50、このシリーズの朗読はおっちゃんの淡々とした語りの良さがよく出ていると思うよと、うん、まあ、そう言っていただけるとありがたいんですけども、はい、じゃあ終わりにします。お疲れさんした、あざした、ほいじゃおやすみなさい、ではバイバイ。